命がけのボランティア、1月22日、経済建設常任委員会、当委員会では、新潟県猟友会村上支部との懇談会を開催しました。猟友会会員の高齢化、猟友会の会員数は212人で、罠免許を取得する方が増えています。熊が出没した際に対応できるライフル銃が扱える第一種重量免許を所持している方は160人です。会員の平均年齢は66歳で、80代が 11%、70代が 38%、60代が 23% と、60代から80代が 71% を占めています。解体処理施設、天候に左右されない解体施設整備への要望があり、市内にある遊休施設の活用も視野に入れることが必要との意見もありました。猟友会への支援拡充を、鳥獣被害や熊出没の際の駆除は猟友会が請け負う形となり、命がけのボランティアになることから、会員が勤務する事業所に対する協力推進の要請や協力事業所プレートの作成などをはじめ、今後の会員に対する処遇改善の必要性も議論されました。熊の出没数も増加しており、駆除を行っている会員個々の負担も年々大きくなっていますが、猟友会の活動により、市民の生命と財産が守られていることを念頭に、会員の負担軽減策や捕獲した害獣の有効活用に結びつけられるよう、当委員会でも調査を進めながら議論を深めていきたいと認識しました。写真説明、猟友会会員によるクマパトロールの様子、写真終わり。朝日厚み道路工事の進捗は、1月31日、高速交通等対策特別委員会、日円道の建設促進を図るため、国土交通省所管事務所及び村上市職員を講師に、道の駅朝日のリニューアルオープンを間近に控えた進捗状況を調査し、早期完成に向けた活動につながるため委員会を開催しました。トンネル工事が難航。現在4本のトンネル工事に着手していますが、地質の関係により工事が難航しており、全体工事費を2400億円と見込み、予算上 50% 程度の進捗率となっていますが、今後の予測が難しい状況です。また、部分供用については軟弱地盤への安全対策や盛り土の土質改良等により難しいとのことですが、9年度開業予定の道の駅朝日や住民の利便を確保するため、国への働きかけを強化していきます。道の駅朝日の整備計画、総工事費は再生可能エネルギー設備の採用も加わり、25から30億円程度で財源は 交付金と過疎債を充当。市では既存施設、玩具館を含むも活用しながら利便性のある施設を考えていく方針となっています。また、食堂については地元の要望もあることから宴会が可能なスペースを設ける予定とのことでした。今後の活動方針、朝日厚み道路の早期開通のため、委員会の取り組みとして、工事現場の視察や情報交換を積極的に行っていくことを確認しました。議長交際費の支出状況、村上市議会では議長交際費の支出基準を定め、議長交際費の適正かつ公正な支出に努めています。6年度の議長交際費の支出状況は次の通りです。詳細については、市議会ホームページをご覧ください。祝儀9163円1件、会費123408円22件、弔意156550円11件、見舞い5000円1件、接遇なし、贈答78751円7件、その他77000円3件、計442098円。祝儀とは、記念式典、総会、行事などへお祝いにかかる支出。会費とは、記念式典、総会、行事などへの参加にかかる支出。弔意とは、議会関係者などに対する公電などにかかる支出。見舞いとは、議会関係者の病気などに対する見舞い金、災害などによる見舞い金にかかる支出。接遇とは、議会への来客まかないなどにかかる支出。贈答、議会運営上必要な相手への贈答にかかる支出。その他とは、上記以外の支出。
村上氏の将来像を語ろう。高校生と議会の懇談会を開催。村上市議会では、村上氏を担っていく若い世代である高校生を対象に、議員が市内3つの高校と中等教育学校に出向いて、高校生と議会の懇談会を実施しています。今号では、村上桜ヶ丘高校と村上中等教育学校での様子を紹介します。村上桜ヶ丘高校、1月21日、地域生活学を学ぶ3年生18人と議会運営委員により懇談会を実施しました。村上氏の将来像を語ろうをテーマに、生徒4班からこれまで学んできた多様な視点により提案がありました。生徒からの提案、安全で便利な交通の街について、村上駅東西の移動をしやすくするため、地下道や駅西側にも改札を作り、その資金にはクラウドファンディングを、利用者の少ないバス運行の見直し、通学バスに市民の方も同乗可能に、道路の除草を 地域のみんなで行う、道路の景観が良くなり、住民の交流も生まれ、地域の安全性が図られる。議員からの意見。村上駅東西の行き来は大切。周辺整備計画では、東西を結ぶ連絡通路が計画されています。バス運行については、運転手不足などの課題はありますが、イベントや部活など、土日の運行に向けて改善する必要を感じます。歩道の雑草は、市道が約 1500km あり、地域の協力も必要だと考えます。このほか、交通手段の充実や、バズりそうな職を増やし、旧村上総合病院跡地で食フェス等のイベントを行うことや、話題性を高め、SNS を積極的に活用した観光振興案、若い世代にも介護職の魅力を伝え、障害者を地域で支えるまちづくり案などが提案され、大変有意義な懇談会となりました。村上中等教育学校、1月23日、村上中等教育学校の4年生と議会運営委員により懇談会を実施しました。同校では73人が18班に分かれ、未来の村上についてをテーマに様々なアイデアをポスターとしてまとめました。一つの教室で3つの班がアイデアをまとめたポスターにより、ポスターセッション形式でそれぞれ発表しました。議員は企画案とプレゼンテーションの内容により採点を行いました。合計得点が高い上位4班は全員の前で再びプレゼンテーションを行いました。生徒のアイデア。1位は2班。また来いっちゃ村上。鮭のように帰ってきて。観光客が繰り返し村上市に訪れるように、四季折々の特産物や風物を活用した体験型の旅行企画を提案。また、インバウンド対応として、多言語パンフレットやウェブサイト作成の提案もありました。2位は3班、村上の魅力を全国に、瀬波温泉の空き家を利活用し、カフェや海ごみアートなどで魅力を発信する提案がありました。3位は16班、カムオン村上、観光と産業を中心に村上市に訪れる人を増やすための低価格な宿泊施設などの提案がありました。4位は17班、村上の鮭を全国に、イオボヤ会館脇に食事や土産を購入できる場所の必要性について提案がありました。どの班も甲乙つけがたい内容であり、素晴らしい発表となりました。